ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日もゲストの方と一緒に選択理論の魅力やその実践例をお伝えしていきますが、今日のゲストは愛媛大学医学部附属病院小児科小児循環器部門の檜垣隆先生です。檜垣先生、こんにちは。
こんにちは。
檜垣先生のご専門は小児科の中でも小児循環器部門ということですが、これはどういった病気を扱ってらっしゃるんですか？
そうですね、小児科の中でも主にこう子どもの心臓の病気を担当させていただいております。いろんな種類の病気があるんですけども、やはり中には大変な検査を受けていただいたりとか、やっぱ手術を乗り越えていかないといけない場合もありますね。で、こう手術を乗り越えて、ほとんど完全に修復されて、運動とか生活も制限がない場合もあるんですけども、やっぱり中にはこう問題点を残してですね、こう心臓の病気とうまく付き合っていかないといけない場合もあります。
はい、そうやって成長している子どもたちとともに先生はいらっしゃるということなんですね。
そうですね、はい、
そんな中で選択理論という心理学とどう出会って、どういうところに惹かれたんですか？
一番最初はこの大学時代の部活動の先輩と、出会ったことがきっかけなんですけども、この理論にこう惹かれた一番の理由は、その大学の先輩たちがこうすごく楽しそうにこの選択理論のお話をしていたところ、そういう姿を見たことと、もう一つはこの過去と他人は変えられない、変えれるのは自分と未来だけという、こう基本的な考え方に惹かれたことにあります。
はい、ではその過去と他人は変えられない、変えられるのは自分と未来だけであるという、その考え方を知って実践なさるようになったことっていうのもあるんでしょうか？
日常の診療の中でも、病院というところはこうチーム医療というのをしていくんですけど、そういう中でこうどうしたものかなと思った時に、この考え方というのはとても役に立っていて、
はい、
で、やっぱり自分がイライラしているとやっぱりいい治療はできませんので、でこのイライラしている時をこう振り返ってみると、大体の場合はその人のやり方とか考え方をこう変えたいと思っている時だと思いますので、これはやっぱり変えることはできないと。で、例えばこう大切なことをあんまり報告してくれない先生がいるとすると、以前であればどうしてそんな大事なことを報告しないのと言って怒ってたかもしれないんですけど、これは自分にとってもチームにとってもこの情報を共有することが大切だと、そう思うと、こちらから一声かけて、ご苦労様、何か変わったことはないですかというふうにこう聞いてみると、意外とこううまくいくというような感じが、やっぱりこういうのが良かったかなと思っています。
とにかく病院っていうのは忙しいところだっていうイメージがあるんですが、そんな中でも選択理論的に接することで仕事がスムーズにいってるっていうことですかね？
そうですね、やっぱり人間関係とかも良くなってるんじゃないかなと思います。
はい、
いつもはなかなかできないんですけど、とても助かってる考え方ですね。
では次に、選択理論では上質世界というふうに言うんですが、願望、願い、こうなったらいいなっていうような思いですが、檜垣先生の中でも願いっていうのは終わりなんですよね？
そうですね、これは診療に関係のあることですけど、私の悩みというか解決したい夢というのは、これ上質世界になると思うんですが、心臓病を持つ子どもたちの幸せと、あと自立という夢がこう私の中にあります。
はい、具体的にはどういうことですか？はい、
さっきも出ましたけど、心臓の病気を持っている子どもたちはやっぱりいろんな大変なことを乗り越えていかないといけないので、こ うまく付き合っていかないといけません。で、その中でも子どもたちはこう成長していくわけですが、この成長していく過程において、多分私たちには計り知れないような悩みやストレスがこれいっぱいあると思うんですね。はい、で社会の一員としてこう幼稚園から始まり、就学してから成長発達して進学、それから就職、結婚ってこう、社会的に自立を目指していくことになるわけですけども、こういう学校生活とか職場においても、周囲の理解が得られなかったり、運動制限とか生活制限とかこう注意点がいっぱいありますので、多くのハードルを超えていかないといけませんから、やっぱりつまずいてしまうようなきっかけというのはこれいっぱいあるんじゃないかと思うんですね。
実は私の息子の同級生でも心臓に病気のある子どもさんがいて、はい、体育の時間は見学をしていたとか、はい、心臓の病気を克服して陸上部に入った子がいると か、
あ、そうですか、
そんな話も聞いたことがありますね。
素晴らしいですね。
でもやっぱりずっとやっぱその病気と付き合っていかなきゃいけないっていう子どもさんもやっぱいらっしゃるわけですよね。はい、
そうですね。
そういう子どもさんの悩みっていうのはやっぱり大きいでしょうね。
そうですね。やはり病気を持ちながらこう社会に出ていくっていうのはやっぱり決して容易なことではないので、まあ、けどもこう病気があるからといって、まあ、これは不幸せということではないと思うんですね。
はい、
で、まあ、これそんなこと簡単に言うなって怒られるかもしれませんが、まあ、ここはやっぱり考え方次第なので、まあ、どんな状況があるにしてもこの心臓の病気があるっていうことはこれ変えられないわけですし、他人がそれをどのように思うか、こう他人の考えはやっぱり変えられないので、まあ、だけど自分と未来はこ う、 うまく変えていけるかもしれませんから、自分が元気になっていくために、まあ、自分がこう幸せになっていくためにはどうしていくのがいいのかというふうに、まあ、考えていただければいいんじゃないかなとは思ってるんです。
はいはい、選択論的に言うと、
はい、
考え方と行動は変えることができるよっていうところですよね。
はい、
それによって感情や自分の気分や生理反応、体の状態も少し良くなる方向にね、行ってくれたらいいですよね。
そうですね。
うん、
でも自分がこう向かっていく道がはっきりすると、まあ、幸せも増えるし、おそらく病気の調子もこう良くなっていってくれるんじゃないかと思っています。
はい、
それと、本人はもちろんとっても大変なんですが、これを日々こう見られているご両親においてもこれは大変なことがやっぱりいっぱいあると思うんですね。で、まあ、病気のお子さんに対してはやっぱり自責の念がもしかしたらあるかもしれませんし、で、まあ、子どもたちが元気になってほしい、そして社会の一員として自立してほしい、で、自分がいなくなった時にもちゃんと生きていけるようにしておきたいなんて思いはこれやっぱりあると思うんですね。
親としては当然な気がしますよね。
でもこれ心臓の病気があるということはこれも誰のせいでもないですの で、はい、でこう受け入れられないこととか後悔とかこれいっぱいあるかもしれませんが、まあ、現状をしっかりと受け止めてやっぱり自分と未来をこういいように変えていくようにしていくことによってこう切り開いていくチャンスがやっぱ増えてくるんじゃないかなとは思っています。
親御さんも考え方と行動の方に、はい、未来に向かって焦点を当ててほしいですね。
何ができるかこれは分かりませんが、私も叶うなら一緒に悩みながらこう頑張っていきたいかなと思っております。
はい
はい、
いつもそうやってその病気を抱えている子どもさんと接していらっしゃる檜垣先生だからこそ感じられる、そして実践なさっている選択理論の実践例かなという気がいたしました。今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは愛媛大学医学部附属病院小児科小児循環器部門の檜垣隆先生でした。